ポッドキャスティングでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ、本日のお客様をご紹介いたします。朝日新聞の記者として2005年からおよそ10年間アメリカで生活しながら取材をされました。日本に帰国後都内で生活していましたが、2年前に住人の半分が外国人という埼玉県の芝園団地へお引越し、この度団地での経験をまとめた5本、芝園団地に住んでいます、住民の半分が外国人になった時何が起きるかをお出しになりました。本日のお客様、大島隆さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、ようこそいらっしゃいました。
ありがとうございます。
今日は島園団地に住んでいますという5本を紹介させていただくんですが、はい、その前に大島さんは朝日新聞の方でいらっしゃいます。朝日新聞政治部の何を担当されてるんですか？
次長っていわゆるデスクって言うんですけど、私も昔は現場でこう取材をしてたんですけど、はい、今基本的にそういうこう日々 の、うん、取材を取りまとめて、うん、今日はどういう新聞を作ろうかみたいなので、うん、主に担当してるのは、外交と私は安全保障の方なんですけど、今いろいろこう政治はご存知通り動いているんでですね、全員でこう、特にここ何日かだと桜を見る会とか、
あんなの
をやってるところです。
桜を見る会、漠然とした質問ですけども、どういった印象をお持ちですか？
そうですね、やっぱり、いろんなところで指摘されてますけど、やっぱり長い、この政権が長い間に、どんどんやっぱりこう、おかしくなっていってしまった部分っていうのが出ているのかなというふうには思いますね。なんとなくこう、我々も取材しながら、毎年、あれ？と思うようなことっていうのはあったんですけど、
ってことですか？
だんだんとですね、何かこう たくさんのこう芸能人の方がいらっしゃるようになってとか、ショーみたいな形になったりとか、あれ昔からこんなだったかなとは思ってたんですけど、やっぱりそれが気がついたら、今かなりその数字とか予算とか出てきましたけど、私たちも改めて、ああこんな風になってたのかっていうのは、やっぱりちょっと驚いたところですよね。
共産党の田村さんという方が、国会で、話されてから、でもこの動きはその前ぐらいから薄々はあったんですか？やっぱり
そうですね、あとだからその細かい数字とか人数とか公表してこなかったんですけど、やっぱり田村さんもそういうふうにしてお調べになったと思うんですけど、今こういう時代なんで、招待された人がみんなこうブログとかでですね、どんどんアップしてるわけですよね。でよくよく調べてみれば、それを全部つなぎ合わせるって大きな絵を示してみると、あれおかしいぞっていうことになって、でそれをこう質問していったら、で我々もいろんな報道をしましたけど、そしていろいろ調べてみると、あれどうも随分変なことになってるじゃないかっていうのが今の状況ですよね。
これからもそこの取材はお続けになっていくんですか？
そうですね、今やっぱり私たちも全体としてこれは引き続き、取り組んでる大きなテーマではありますね。
そうですか、はい、わかりました。本当はそっちの話をたくさんしたいんだけど。
そうですね。今日はこの芝園団地の5
本の方でいらっしゃるんで、
伺いたいと思うんですが。
大島さんは、アメリカにいらしたんですよね。
そうですね、アメリカに長くいました。
何年から？
2005年からですね、アメリカにいて、一旦1年ほど戻ってきた時もあったんですけど、2015年に戻ってきたんで、大体10年近くは。
4年前までってことですね。
そうですね。
4年前までは10年近くアメリカに。
そうですね。
アメリカはどこ、ニューヨークですか？
アメリカは、ボストンにいたり、ニューヨークにいたり、ワシントンにもいたりと、転々としながら、一回仕事も変えたりとかもしてるんですけど、朝日新聞辞めて別の仕事したりとかで、長くいました。
あ、そうですか。
ということは、大統領選とかも、
そうですね、大統領選挙が2016年だったんですけど、あの時は僕は2015年に1回戻ってきてたんですけど、その時やってる仕事の関係で、また取材に行くことになって、でちょうどあの選挙 の前とですね、あと選挙 その直後に、アメリカに行って、そういう、こうトランプさんを支持してる人なんかに話を聞いたりとか、その 直後のはやっぱりアメリカの様子とか、うんうんまあ、そういうの取材はしました、う
ん、あの時はトランプが勝つなんて誰も思っていなかった。
そうですよね。だから選挙の前はですね、うん、私も直接担当してた時期もあったんですけど、うん、特に最初の頃は、はい、もう絶対そんなことはないだろうとですね、はいうん、私も社内で言っていて、うん、後で恥をかきましたけど、
うん、あそうですか、
パクンマクンのね、
はい、
マクンだっけパックンだっけ
パックンか、は
い、パックンが謝ってましたけどね、すいませんでしたっつって。
いやでもそれあのよね、想定外された方多かったですから。
そうですね、あの時はもう本当アメリカ国内でもすごく、僕選挙のもう翌日、うん、翌々日かな、うん、にニューヨーク歩いてたんですけど、うんはい、やっぱりもう泣いてる人とかですね、うん、もう抱き合ってる人とか、うん、もうみんな特に都会のやっぱりニューヨークなんか住んでる人はもう何が起きてるのかわからないっていう、うん、呆然としてる感じでしたよね、うん、あの時は、うん
テレビの一司会者でそれね、お前はクビだっていうのが決まり文句みたいなことで人気を博した人ですよね。それが大金持ちで大統領選に打って出て、都市部ではとっても否定的に取られてたんだけど、
そうですね、
しかしアメリカの地方ではやっぱり移民ですとかいろんなことに特にホワイトベルト、
はい、ラストベルト、
ラスト、あ、ごめんなさい、ラストベルト、ラストベルトに住んでいる白人の人たちの、こう、票をがっちり掴んでくると。
そうですね。やっぱりそういう人たちが僕も行って話をいろいろ聞いてみて、はい、なるほどなと思ったのは、うん、やっぱりそういうところに住んでる人たちはもともと製造業で自動車メーカーの例えば工場に勤めていて、はい、まあ高校卒業して真面目に働けば家も建てられるし、うん、子供もちゃんと教育受けさせられるし、うん、でそれがやっぱりいつの間にかそういう仕事がだんだんだんだんなくなっていって、うん、で仕事が工場がメキシコに行くとか、うん、なんとなくこう彼らの気持ちっていうのは、うん、自分たちがこの国の主人公だったはずなのに、うん、こうだんだんだんだん追いやられていってる、うん、しかもそれをそのワシントンの政治っていうのは何もしてくれないというふうに思ってたんですよね。でそこにこうトランプさんがこうピュッとうまくいって、うん、私たちはあなたの声に耳を傾けますって言って、うん、まあ実際に今 できてるかっていうとなかなかそれはできてはいないんですけど、うん、あそこにいる人たちにしてみればやっぱり今までの人とは違うと、うん、この人たちは自分の味方だとこう思い込ませるのがすごく上手だったんでしょうね、うんうん、それでやっぱりそういう人たちをこう、うん、トランプさんにこうザーッと流れていって、うんうん、ああいう結果につながったっていうのは、はい、
でもご本に書いてありましたけど、そのトランプ大統領が誕生した瞬間からそのもう空気が変わってきたと。
そうですね。
その、ね、アジア系の子弟が多く通う幼稚園に落書きがされたりとか、うんそのいきなりそんなになんていうのかな、その差別がこう目に見える形でもうある日を境に大統領選を境にこうバーッと出てきてしまうってすごく恐ろしいことだと思ったんですけど、うんそうですよね、
だから私も子供が2人いて大学生と高校生なんですけど、はいうんまあ、大学生は今ニューヨークとは別のところだけど当時ニューヨークに住んでたんですね、はい、それでちょうど大統領選の後もやっぱり一緒に上の娘と一緒にこう街歩いたりとかして、うんうんまあ、子供たちは言ってみればアメリカで、まあ、マイノリティとして、うんはい、アジア系の、まあ住民として暮らしてるんですけど、
とってもマイノリティですよね、アメリカの中でアジア系って、
はい、でそこにやっぱりそのこうニューヨークというのはもともとものすごいこう多様な人がいて、はいね、いるところなんですけど、うん、そのうちの子供が住んでるすぐ近くのやっぱり幼稚園でこうその鍵十字のナチスの鍵十字の落書きとかして、はい、でやっぱりあれは結構僕もショックでその時のこう雰囲気っていうのは誰かが私に言ってたんですけど、その結構そういうことが全米各地で起きたんですね、うん、そういう落書きとかその嫌がらせとかっていうのが、うん、でその空気ってのは要するにもうトップになる人が そういうこと言ってるんだからいいじゃないかっていう、そのこうたかが外れてしまったような、そういう雰囲気っていうのが直後っていうのがあって、ちょっとやっぱり僕が知ってるアメリカとはだいぶこう違ってきて、どうなっちゃうのかなっていうのはちょっと怖かったですよね、あの時は。
まあどの国もね、西側資本主義ですから、こう労働賃金の安い方へ、安い労働力に流れていくという現実がありますよね、はい、本当は資本主義でも外から入る労働もこう雇用があるんならそんなに 格差をつけなくてもいいのになって俺は思うんですけどね、
はいはいはいはい、
でも必然的に、まあ、よその国から来た人たち、多民族みたいなこと、アメリカはあれだけ人種がね多様なのに、ニューヨークなんか特にね、でもどっかにそういうなんていうのかしらね、心の中ですかね、うん、
だからやっぱりおそらくそのこう国の経済の成長っていうのはもちろん大事なんですけど、それだけで他のものを切り捨ててしまうとやっぱりこうその取り残されてしまう人っていうんですかね、そういう人っていうのが出てくるわけですよね。でそこをやっぱトランプさんっていうのは巧みにこうついて、あなたたちは被害者だ、私はあなたを守るって言って、まあ半分本当に半分嘘みたいな話なんですけど、それでこう掴んだっていう、うん、そういう感じですかね。
さて芝園団地ですけども、ここは団地5000人いる中で2500人が中国系、はい、もしくはベトナム系ですか、
まあ外国人が大体半分、今日2500人も今超えてると思いますけど、まあそのうちほとんどがまあ中国の人ですかね。他のバングラディッシュとか他の外国の方も一部いますけど、中国の人がすごく多いところですね。
は
い、
外国でそういうトランプのある種の危機感みたいなものを味わって日本に戻ってきた。で、今度その方が今度芝園団地に住もうと、なんか、ね、ちょっとギャップがあるような気もするんですけども、
まあその、うん、やっぱりアメリカでそういう大統領選挙があってこう社会が変わっていくのを見て、でまあ子供も向こうにいるんで、これはなかなかアメリカ大変だなと。でまあ日本でもやっぱり当時からやはり外国人 その労働者の方をもっと増やそうとか、いろんなまあそれに対する反対とか意見はあったので、まあこれから日本もどうなるのかなと思って、でちょうどその頃私都内に住んでたんですけど、子供の大学にちょうど行く前で、アメリカの大学ってものすごい高いんですね。
あ、そうですよね。
もうありえないぐらい高い学費なんですけど、でちょっとここもう引っ越さないとまずいなって、もともと引っ越し先を考えてたところだったんですね、はいはい、でちょうどその芝園団地の話っていうのは前私別の取材で、はい、話を聞いたことがあって、でよくよくこう調べてみると、京浜東北線で1本なんで、ここまでも1時間かからないぐらいでつけるし、まあそこだったら全然通勤もできるし、でやっぱりこういう状況なんで、やっぱり個人的にもやっぱりそういうその関心があって、
背に腹は変えられないのと、興味と、
そうですね、
両方で、
そうですね、はい、で引っ越して、今も住んでるんですけど、
17年の1月にお引っ越しになったんです
ね。
芝園団地を筆頭に日本ではそこここに、まあ、埼玉とかいろんなところに外国人の人たち の先住区みたいなのができてますよね、はいはい、あっちこっちに、はい、でそこにはベトナムの人だとかがまとまってるっていうのかね、
集住なんて言いますけど、多く住んでる地域ありますね、
ありますよね、それで、まあ、その前は日本もこれは本当に労働力として必要だから、だから外国人留学生、それからなんて言うんですか、労働だけを死に求めてくる、日本で技術を獲得して帰るみたいな名目だったけども、はい、実際は労働力として使われる人たち、
だからやっぱりその技能実習生の話なんかもよくありますけど、なかなか、そういうこう一緒に暮らす人っていう視点が今まであんまりなかったんだと思うんですよね、まあ、労働力、まさに労働力として来て働いてもらってっていうけど、その人たちもこの国での暮らしがあって、子供が生まれたりとかですね、そういういろんなこうで一緒に我々日本人もそこで一緒に暮らしていくわけですよね、そこでどういうふうにじゃあ暮らしていったらいいんだろうかっていうのがあんまり今まで考えられてこなかったんじゃないかなっていうのは思いましたけど ね、
そういう意味ではその芝園団地ってすごくその、まあ、特殊なところだと思うんですけれども、日本の中では、いかがですか、そのお住まいになって実際に。
そうですね、 芝園団地ってのは、まあ、昔はこう確かにそのゴミのトラブルとかあったらしいんですけど、まあ、だいぶそれは落ち着いているんですね。
あ、そうなんですか。なんかすごくね、もうあの階段のところにゴミがいっぱい溜まってる映像、あの画像とかを見たことがあるんですよ、私。
あれはもう今全然違っていて。
あ、そうですか。
だからやっぱり今でもなんかこうすごいところなのっていうふうに聞かれることあるんですけど、
そんなイメージがありますね。やっぱり外国の方ってそういうところでこう、モラルが低いの人が多いのかしらってちょっと誤解するようなその画像がこう結構出回ってた時もありましたよね、
まあ、多分そういう、例えばゴミの出し方とか昔はこうルールが分からなかったとか、確かにあの問題があった時期って確かにあったことはあったと思うんですけど、 今はやっぱり、住んでみる分にはもう全然普通に綺麗な団地でですね、はい、そういうのはないですけどね、
まあ、この番組にもその芝園駆け足プロジェクトとかそういうことに、自治会のことに関係している方がいらっしゃって、その時にはこう座るベンチとか、テーブルとかに落書きがされてたと、まあ、そんなとこからそのプロジェクトチームは始まって、ここにベンチの写真が一つありますけども、はい、全部色を塗り替えて、いろんな国の人の手形がついていると、
はい、
まあ、ある程度芝園団地のその自治会の事務局長の方が、はいはい、と大学生の方のやった、はい、なんかこう団地自体をなんかこうゴミ出しの仕方から、はい、なんか随分この国のある形みたいなものを、はい、が団地の中で広まったっていうふうに伺ってますけど、
おそらくその、私も住んでる時は思ったんですけど、そういう、まあ、表だったらそんなトラブルっていうのはだいぶなくなってきてるんですけど、一方でやっぱり何もしないでいるとどうしても日本人は日本人、中国人は中国人でこう、
コミュニティ
が分かれるんですね。お店とか行くお店とかもやっぱり変わってきちゃうんですよ。このお店は日本人が行く店、このお店は中国人が行く店みたいな。で世代もだいぶ日本人はやっぱり高齢の方が今多くなってるんですけど、
そうですね、
中国の人はもう、IT のこうプログラマーの人が多くて20代、はい、30代で、はい、だから世代の違いもあってこう何もしないでとなかなかこう交わらないんですね、うん、一つの団地なんだけどこう別々の世界が生まれてるみたいな感じになって、でやっぱりそれよりはもう少しこう同じ団地の住民として一緒にこういろんなことができるようになった方がいいよねっていうことで、それでそういう学生とかその自治会なんかが、私もちょっと自治会はお手伝いさせていただいてるんですけど、まあ、いろんなこう交流のきっかけになるような、ま
あ、取り組みっていうのを
やってるっていうことですね、
やっぱり言語の壁も当然あるわけですよね。
そうですね。
そこにお住まいの方たちは日本語は使わないまま日本にお住まいになってるんですかね。
あ、日本語はですね、はい、結構団地の中国の人はできる人が多くて、なんでかっていうと、まあ、もともとほとんどそういうプログラミングの人たちなんですけど、まあ、ある程度は日本語はその人たちは話せるんです。だからその人たちのこう配偶者の方とか、あと、まあ、こう孫の面倒を見るためにこう、おじいちゃんおばあちゃんが来てる時、はい、そういう人たちは日本語が全然できないってことなんですけど、まあ、家族の中で誰か一人はまあ日本語ができる人がいるんで、その結構こういう団地その外国人の方が多いところだとやっぱり言葉の壁っていうのはおっしゃるとおりものすごく大きいんですけど、はい、この団地に関して言うと、まあ、それもあることはあるんですけど、そんなにその深刻というかではないかなという感じではありますね、
でも大島さんご本人はこのみんながこれから一緒に住んで暮らしていくと、
はい、
共存していく関係にあるけども、どこか根の深いところで共存はしていくけども、なんかこう共生みたいなことですか。
そうですね。
ことは、正直自分でも驚いたけども、大島さんがアメリカで、
はいはい、
トランプ側についた人たちの思いが、逆にここに来てちょっと分かったようなことをおっしゃってます、
はいはい、そうですね、だからそれはそういう、まあ、こう問題なくお互い暮らしてはいるんだけど、やっぱり共生っていうのはやっぱりこう助け合うみたいなイメージじゃないですか、言葉として、そこまではいかないっていうのは、なんでかっていうとこうやっぱり例えば団地だったら、ここは本来私たちの団地だとか、あるいはその 毎年夏にお祭りをするんですけど、
お祭りは地域交流にすごくね、いいイベントですけど、
そうなんですよ。けどやっぱりその昔からやってる日本人の人は、うん、そのこれは自分たちがやってるお祭りだと、うん、でそこに対してこう、まあ、今実際来る人はもう中国人の人の方が多いんですけど、うん、なんでその俺たちの祭りをね、うん、自分たちが全部やってるのに、うん、あの人たちは来るばっかりで、うん、後片付けも何もしないじゃないかっていう人がいるんですよ。で僕も実際けどそのお祭りやってみて、こう自分も後片付けとかやってるとですね、うん、こうあれって確かにそうだなって、なんで手伝ってくれて、まあ、自分も気づいたらそのこうなんか心の中にモヤモヤしたのが生まれていて、うん、あこれってあのラストベルトに行ってたあのトランプ支持する人たちが言ったのと、うんうんうん、あ同じじゃないかって結構僕自分でもショックだった時があったんですけど、
それは
あの
手伝ってもらうっていうふうにもういかないもんですか。
でそこがやっぱりそれで、はい、その日本人の側はあの人たちは手伝いもしないでって言うんですけど、やっぱりよくよく考えてみると、その例えばこれは俺たちの団地だからって言ってその遠ざけていたりとか、そもそもその手伝ってほしいって言っていないとかですね、言っていないのに手伝わないってこう怒ってるとかですね、だそういうやっぱりそのこうなんていうんですかね、こう意識っていうのがやっぱりあって、そこの発想っていうのはやっぱり変えていかないとですね、なんとなくこうここは俺たちの団地だからとか、うん、俺たちの白人のアメリカだったらですね、うん、白人の国だからっていう言ってるだけでは、うん、なかなか物事っていうのは解決しないんですよね。
小学校なんかでも外国の方が今小学校生たくさんいるみたいですよね。
そうですね、
そうですね、ここに住まれてる中国の方のお子さんたちは日本の学校に通ってるわけですよね。
そうですね、あの隣に小学校があるので、うん、あのそこに通ってますね。
じゃあお子さん世代はもう日本語がペラペラになる、
あのどのぐらいできたかによるんですよね。だからかなり小学校の低学年とか、まあ、未就学で来る子だと、うんうん、だいたい小学校上がれば上手になって、うん、結構お母さん の、うん、あの日本語を助けたりとかできるようになるんですけど、うんうん、やっぱりなかなか難しいのはこう10代の半ばぐらいの中学生とかで来ると、うんうん、そんなに簡単にはやっぱり適応できないんで、うん、今やっぱりそういうこう日本語の その、うん、そういう子たちをどうやって支援するかっていうのは結構問題になってますけど、うん、そういうのはやっぱりなかなか、課題としてはやっぱ確かに見えてきますよね。
あ、そうなんだ。
お住まいになってみて、今共存はできるけども共生というところまでには時間がかかるんじゃないかっていうふうにおっしゃってます。まあ、将来ですね、まあ、日本にあの労働力とかいろんな理由で日本があんまりふさわしくなくなっちゃって外国人の方来なくなっちゃうかもしれませんけども、まあ、日本に定住なさってる方もいると、そういう中で大島さんは将来ね、見通しとして今は共存してるけども、この先どういう外、まあ俺は結構あちこちもいろんな町や村でこの関係は起きてると思うんだけど、こう、まあ、どういうふうな理想はどうなればいいんですか。
理想はやっぱりその共生、つまりやっぱり、うん、同じ地域に住んでるんだったらやっぱり日本人、うん、外国人っていうふうに分け隔て壁を作らないで一緒に協力していける 国とか地域になっていくっていうのがいいと思いますし、なかなかそういうふうにしていかないとやっぱり来てくれないんじゃないかなと思うんですけどね、
うん、祭りの矢倉も一緒に組んで一緒に解体すればいいですよ。
あれも多分このままだと祭りももうあと5年間できないんじゃないかっていう、うん、まあこれ日本全体高齢化で、うん、例えば IT のプログラミングなんかもおそらく今、うん、ああいう中国人の人がいないと成り立たないと思うんですよね、うん、だからそれ前提にじゃあどうやって一緒に暮らしていったらいいのかっていうのはやっぱり考えていかないといけない気がします、う
ん、ねえ。
いやでも あのまだお子さんたちがその今アメリカにいらっしゃるお子さんたちがどちらの国で過ごした方が幸せだったのかっていうお話をされたっていうことも、
はいはい
ね、本当はもっとゆっくり伺いたいんですが、うん、時間が来てしまいましたので、ご本のご紹介をさせていただきます、大島隆さんのご本です。芝園団地に住んでいます。住民の半分が外国人になった時何が起きるか。 明石書店から税込み1760円で発売中です。興味のある方はぜひ書店でお求めください。
というのは息子さんたちも外国でね、はい、これからもずっと暮らしていくとなったら
マイノリティとして暮らしされてるわけですからね。
そういうことになるわけ、日本に来ている外国の人と同じような立場になる、
そうです、
ね、はい、どうなっていくんだろうね、
はい、ありがとうございました。大竹メインディッシュ、ゲストは朝日新聞記者 大島隆さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。